ロンドン発英語よもやま話。
皆さんこんにちは、通訳者の平松理恵です。いかがお過ごしでしょうか。今回も前回に引き続き臨床心理士の初田さんをお迎えしています。初田さんこんにちは。
こんにちは、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあその中国語を通しての外国語学習という体験の中で、はい、あ、みんな英語学習に対してこう思ってるんだみたいなことが発見できたっていう感じなんですか。
そうですね、そうですね。中国語は英語に近いので SVO なので、
うん、構造はそう、なんかそうだとか。
そうなんです。多分日本語に近いのは韓国語だと思うんですけど、なんか頭の構造も英語よりなん、アメリカ人よりなんです。だから仲が悪いんだと思うんですけど、あの人たちは。はい。なので、すごくアメリカ人と喋ってるような感覚っていうのは中国人にあります、私。
あ、そうですか。
そうです、そうです。全然 SVO の頭の発想してますので、日本の方が遅れるんですね。結論が遅いので、日本人は。
うん。怖いにぐらいしか私知らないですけど、なんかあれは確かに I love you と同じ語順だなとは思って、それ以外のところは、ちょっと私は中国語はあまりわからないんですけど、単語単語しかね。でも、うん。
でも、すごく、こう、アジアの感覚はすごくあって、アメリカと中国の、日本の間っていう感覚がすごくするところも、中国を学んでてすごく思いましたし、動詞が豊かなんですね、英語で。うん。で、その食文化に対しての動詞とか、単語量が半端なく多くて、
うん、
やっぱり歴史がそうさせるんだと思うんですけど、そういう、こう、言語学的なところの要素を学ぶ。打ちつつ、なんだろうな、やっぱり、こう、命令系とか、その、何かを指示する言語としては SVO の方が勝つので、戦いとかね、戦争になったら絶対 SVO の方が勝つってよく言われてますけども。
あ、そうなんですね。それ初めて聞きました。でも確かに言われると、
そうです。
知れない。
シューっていうのが、まあ、打てだったらいいんですけど、何々を打てじゃなくて、シューと何々ですから、
はいはあはあはあ。
だから先に行動できるんですよねっていうふうによく言われています。
日本語だと待ってないといけないですね。通訳もそうです。
そう。何々を打つのか打たないのかってか分かんない。
動詞を言ってくれるまで、で、打つ、そう、打つのか打たないのかって最後まで聞かないと動けないので、それは、あるんですよ。通訳、同時通訳して。
本当ですよね。
どういうふうにやっていくかっていうのを考えるっていうね。
あと、記憶力悪いとダメですよね。だって、後で待って返さなきゃいけないじゃないですか。皆さんどうしてんだろうなと思って。例えば、英語から中国行くとき、同じように動詞並べていけばいいから、忘れて次々訳せばいいじゃないですか。はいはい、でも、日本語に渡すときって、もう言われてるのに最後まで覚えてなきゃいけないから、頭こんがらがらないのかなっていつも思います。皆さん、
そうですね。そうですね。
こうやって入れ替え作業があるからね。
そうですね。だから、日本語でずっと話してたりとか、通訳をした後に、急に英語に切り替えて、英語だけの会話になると、スターウォーズのヨーダっているじゃないですか。
わかります。
はい。ああいう感じになっちゃう時がありますよ。Where you are? みたいなね。
でも、あり、あり。わかりゃいいんだから。でもそれ通訳者でいいのみたいな感じ。
いや、そう、全然ダメなんですけど、なんかそう、ちょっと極端、そんな短い文はともかくとして、もうちょっと長い時に、目的語先に言っちゃうんですよ。わーって言って、で、夫が、何言ってんのこの人の手みたいな顔して私を見てて、あごめんごめん、仕事同士が抜けてたわ。みたいなこと
を、ね。そうですよね。そうです。なので、中国語をやって初めて、あ、私って英語好きなんだっていうのが分かりました。
あ、
うん。
そういうリターンジャーニーがあったということ？
そうですね。だからといって英語を勉強するわけでもないですけど、ほっとする？うん。分からない単語があっても恐怖じゃないんですよ、英語って。でも中国語だと分からない単語がすぐ出るとすぐ調べたくなるんですよ。 鬼のように鬼のように喋りたくなるんです、あ、調べたくなるんです、隅々まで、
はいはい、
なんだけど英語には全然なくって、皆さんが知ってる当たり前のような単語も知らなくって、でもいいじゃん、もう文章として分かったしって思ってて
そういう存在なの。
そうですね。だ小さい時に知ってる子たちって多分そうだと思いますね。
あ、そっか、うん、そこにたどり着くんだ。
そうです。だから外国じゃないっていうのは、まあ言い訳にもなるんですけど、あんまり日本の方は分かっていただけないんですけど、まあいいじゃんってなってしまうというか、まあ、極めなかった理由はそこですね。どっちかに分かれると思うんですよ、帰国子女でも。極めたいって思う人と、もうせっかくそういう経験をしたから。
うんうん、
でも、いいじゃん、私のホットな思い出だし、スイートメモリーだから、
うん、
別にいいじゃんって思ってるところだったのかなって、うん、中国。でもや、結局は言語には興味が私はあったので、
うんうん、
で、言語に興味があるっていうよりは、その人の考え方が言語なのだと思ってるので、言語を学ぶと人の考えがわかる、
うん、
ツールであると思っているから、最終手段にはならなかった。うんたのは言語学なんでも、そこにはあんまり興味ないんだなって思います。面白いけど、それを研究したいとは思いませんでしたね。
あ、そうなんですね。今のお話すごく重要なポイントがある、いっぱいあったんですけど、特にここで重要だと思う理由は、
はい、
日本の英語教育にごそっと欠けてるところだと思うんですね、そこ。
うん、未だにですよ。
すっごくそこがごっそり綺麗にすっぽり抜けてると思いますね。その言葉を一つずつ覚える、表現を覚えるっていうことではなくて、その背景にあるその人の考え方、どういう A 地点から B 地点に行って、B 地点から C 地点に行って、今こうやって言ってるのかみたいなロジックがあるじゃないですか。無意識の。
はいはい。
それを、体得していかなきゃいけないんだけど、言語って。そうしないと本当のコミュニケーションになっていかないじゃないですか。言葉を置き換えていっても、通じた通じたとかって思うかもしれないですけど、それは心は通じてないんですよね、全然。うん。考え方で、あ、お互い分かり合えたな。なんか同じ話をしてるな。とか、なんか同じことを大切にしてるなとか、違うなも含めて。そういった価値観とか、も、う、の、ん、の考え方を、うん、が、その、ものの考え方とそういう言語化できないところが言葉の後ろにあるんだけど、そこをつかみ取らなかったら、英語を学習してるって言っても、半分、世界の半分はずっとないままな気がしますね。
うんうん、おっしゃってることすごいよくわかります。でもそれを、言語化できないから、伝わっていかないんだと思うし、
うん、
まあ、変な言い方すると極論かもしれないんですけど、海外で生活してる体験がある人たちが教えていくってこともすごく、全員でやなければいけないとは思っていないんですけど、うん、非常にまだ比率は少ないのかなって思うんですね。うん、で、うん、それだけではもちろんないし、
うん、
なんか私、自分、教師に目指したこともあるんですけど、やめたんですけど。
そうなんですか。そういう時は、国家は。
英語ですよ。英語と中国なんですけど。ちゃんと免許も持ってるんですけど。
素晴らしい。
戦っちゃうんですよね、多分。私が教師になることが教育委員会とも、なんか戦うために私は教師をやらなきゃいけないだろうなってことが、教育実習で分かったので、やめたんです。多分、教師すごく向いてるんですけど、高校の授業で全英語やったんですね。全部の英語でやったんです。大学の方針だったので。そしたらもう賛否両論です。自分の出た高校。結構有名な高校なんですけど、公立、県立ですね。
有名ですよ。すごい有名です。知ってます。
はあ、なのに、
うん、
賛否両論です。全部で英語で。その
理由の
一つが言われたのが、
うん、
英語の主任かなんか忘れましたけど、言われたのが、英語も、
うん、
日本語を教える手段なんだって言ったんですよ。はい。つまり、日本の知識。
ごめんなさい、笑っちゃった。
英語の授業で伝えなきゃいけないので、君のやってることは革新的だけど、英語にも でも伝えるべきことがあるんだって言われた時に、ああ、私この仕事できない。ちょっと無理って思って、そうですかって言ったんですけど、まあもちろん分かって、副校長先生には、今まだ新しいけど、いずれはこうならなきゃいけないんだと思うって、君のやってることは大事だと思って、頑張って教師になってくださいって言われたんですけど、まあ、無理だな。90何年だろう。93、4年だと思うんですけどね。だから、そのすべて、指示もすべて、please open your book から始めること自体がそんなに抵抗がある日本は、うん、やっぱりまだ翻訳の段、なんていうんだろ
う、ね、翻訳
を訳、うん、訳数だけのこと で、うん、で、そこから、うん、how do you feel みたいなところまではなかなかいかないので、
はい、そういう意味では語学学習、外国語学習に関してもものすごくその考え方が遅れていると思いますね。
怖いのかな？多分違うやり方をすること自体が。だってもう全部バーンって、こう、イギリスだろうがアメリカ人に任せりゃいいじゃないですか。
ああ、先生、仕事なくなっちゃう。
画期的だと。よくないですか？でも。
仕事なくなっちゃうから、先生の。英語の。
違うところに。
あ、それとは、でもこれとは別の問題ですからね、確かにね。
うん。
私は、ほら、ベルギーとかって外国語教育がすごく盛んで得意じゃないですか。
で、
一時期よく行くことがあったんですよ。友人、近しい友人がいたので。で、そこで見てたら、10歳ぐらいの女の子とかは、フレミッシュなので、オランダ語しか話せないんですけど、学校では、まず、ドイツ語だったっけ？あ、違うわ。違う。フランス語だ。フランス語がもう一個の言語ですよね、ベルギー。なので、フランス語が入ってきて、その後、英語が入ってくるのかな。で、フランス語も英語もできないんですよ、あんまりまだその時って。なんですけど、その後の伸びがすごい。で、ちょっとした間違いとか、するんですけど、でも英語で喋りますからね。間違ってるけど、
全然いいと思います。
全然そう通じるし、例えば、この間のお休みはっていう時にバケンシーとか言っちゃって、あ、それ空き部屋なんだよねって思うんだけど。
いや、いいよね。
そうです、そうです。でも確かに、語源一緒だし、で、その後、の伸びがすごいなと思うのは、もう一つは、テレビでシンプソンズとか見てるじゃないですか。普通に英語流れてますからね。
へ
ぇー。で、わかるんですよ、そのまんまで。英語習ってない子たちが聞いてもある程度。オランダ語と似てるんじゃないですか、やっぱり。こう、ね、日本語に比べたら距離は近いから。で、大体それで聞いてて、わははって笑ってるうちに取れるようになるし、で耳は単語に慣れてるし、で、一回そのエマージョンですよね、向こうの教え方は。英語、媒介言語を、教授言語っていうのかな、を使わないで、英語だけで教えてると思うし。
じゃあ、本当にそれに早く切り替えた方がいいと思いますね。
そう思いますね。そういう意味で、その、外国語教育に関する姿勢っていうんですか、考え方が古いなと思います。進歩はものしてると思いますよ、もちろん。ね。日本の教育の中で、日本の中でのその英語教育ってこういうもんだっていうのがあって、その中ではその進めてると思うんだけど、そもそものとこじゃないですか、これってでも。全然どっち側行くみたいなところがね、違うから。
そうです。
確かにね。
そうです。もう20年前にそれを試みましたが、ちょっと挫折した私の人生をそこにはかけられないと思って、逃げてしまったんですけど。はい。頑張ってほしいなと思います。
ここで私がずっと聞きたかったって言ってた質問の答えが出てきました。その語学
科生
を仕事にしなかったわけっていうのを聞きたかったんです、松田さんに。
志したんですよ、一応。でもあまりにも無理と思って、本当に戦う。
山は高いみたいな。
そう、やばい。 高すぎる、戦えない、
一生あっても登りきれないみたいな、登りきれる山がいいみたいな。
そうそうそう、もう敗戦が見えてたので、はい、やめてみました。はい、
なんか、でも本当にね、おっしゃる通りで、初田さんが一生懸命今、貢献してらっしゃる分野って、すっぽり抜けているところの一つ。その穴大きいじゃないですか、ものすごく。こうずっと、ね、右の音、左の音あったら片方しか使ってないかぐらいの勢いで、すっぽりないと思うんですけど、外国教育、英語教育の中で。あ、そうだ、英語教育は外国語教育じゃないんだ。ね。
私はそうですね。はい。
そうですよね。だし、教育の中でも、英語教育って特別で、いわゆる、フランス語教育とか、中国語教育とか、そういうの中の一つじゃない感じですよね、日本だと。
うん。
位置づけが。だから、そう、外国語教育と英語教育って別なんだなって思って、別じゃいけないんですけど、そういう感じだなと思ったので、その中でごっそり抜けているところに、すごくこう、ケアをしてらっしゃる。生身じゃないとできないですしね。
生身？
うん。生身。機械じゃできない。AI じゃできないでしょう。初田さんがやってらっしゃることは。
ああ、心に関してはね。
ただ、機械でも。
なんか問題が起きてから、気づかれる方が多いんですけど、その症状が出る前に、予防学としても、ぜひ、いただきたいなと思うんです。不登校が生じてからとか、何かこう、頭痛がね、子供に入って、もしかして最後に来るような分野なんですね。やっぱり、文化適用っていうのは、そうじゃなくて、本当は一番抱えてる子供たちが、すごい苦労してるのは、実は文化適用なので、何ができるのってよく言われるんですけど、それ、自分と違うってことを、いつも認識してくださいっていうしかなくって、それができる人たちだから、皆さんも、海外に行ったわけで、違った見解を見れる人たちなわけでしょ？海を越えたんだ。だとしたら自分の子供も違う民族かもしれないぐらいに思ってくる、っていうのをいつもお伝えしています。そうすると、もっと逆説的なんですけど、理解が早くなる。もしかしたらっていうところに気づける、親であってほしいというのは、そういう親を持っている子供たちはやっぱり幸せなので、はい、いつも同じではない。まあ、どんな子も同じではないんですけどね。特に海を越えた子たちは、ではないっていうことを、強く広く伝えようとしています。はい。
いやー、本当に大事なことをお仕事にされてるなって思いますね。本当にね、予防の方も、なんか私できることあったら、
ああ、ぜひ。
言ってください。本当に。でも、初田さんが幼少期にそういう経験をされてたっていうことは、大きいですよね。この分野に貢献するにあたってね。
まだまだなんですけどね、どうやってこう伝えていったらいいかって、私も暗中模索なんですけど、まあ継続していろんな形で、これからも面白いことをやっていこうかなと思っています。
いや、本当にこれって重要なことだと思うので、海外に行けば英語は話せるようになるとか、ね、ただ送り出す親御さんとかも結構いらっしゃるところを見ると、いや、そういう考え方だと厳しいよねって私でも思いますし、ね、いろいろと考えておいた方がいいことってあるから、前もって。準備はできないにしても考えていくっていう、心の準備
は
違う。
そうですよね。はいはい。
と思いますね。いや、本当に貴重なお話、ありがとうございました。また、機会を見つけて、ちょっと続編を。
今度はね、大人になってからの中国語とかね。
あ、そうです、そうです。ね、その話とか、聞かせてください。今日は
ありがとうございます。
ありがとうございました。また、ぜひ、よろしくお願いします。
こちらこそ楽しかったです。
それではまた、皆さん。 来週お目にかかります。バイ。
バイ。
今回のよもやま話いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ E メールにてメッセージをお送りください。メッセージはツイッターでも受け付けています。ツイッターではよもやまをひらがな4文字にしてハッシュタグどんどん初英語よもやま話と入れていただくと検索できます。メールでお送りいただく場合はリエロンドンのウェブサイトにあるお問い合わせページからお送りいただくのがシンプルです。直接メールアドレス info@rie.london と宛名に入力してお送りいただいても結構です。リエロンドンのウェブサイトの URL は www.rie.london です。それから iTunes 上にあるレビューもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。